そうですね。確か、6月末頃ですよね。そうそう。オリエンタルランドの新社長になったのが、吉田さんですか。吉田健二さん。6月末だったと思ったけど。いや、これはね、私たちみたいな業界人には結構なニュースでしたね。その社長が変わること自体はね、別に特に驚くことではないんですけども、いよいよその、現場経験からこう上がってきた社員の人がついに、まあ社長になったのかっていうので、まあ結構驚きましたよ。この方はですね、確か、84年入社と言ってましたから、東京ディズニーランド、ランドのオープン1年後に入社してるんですよね。で確かその学生時代に一回遊びに来て、なんかここに入ろうと決めたというような話だったんですけども、つまりまあ、初のその開業後新卒入社という人が、まあ社長まで行ったっていうので、これはすごいなと思ったんです。で、おまけに最初の配属は確かレストランかなんか、レストラン部だったかな。うん、なんかそういうふうに報道されてましたが、いわゆる本当の喫水の現場ですよね。なんか最初から、なんか本部、本社とかにいた人でもなく、で、その後、まあ経理部で部長もやったし、フード本部とかね、本部長とかもやられてっていうことで、まあ社長になったということです。確かオリエンタルランドって、だから8代目なのかな？最初は川崎さんで、次高橋さん、次は森さん、加藤さん、5代目は鏡さん。現在会長やられてる人ですよ。うん、で6代目が福島さんで、で、この福島さんからオリエンタルランドという会社に新卒できた。うん、新卒で入社した人で、そのまんま、まあ結果、東京ディズニーランドをオープンさせて社長になった人ですね。この6代目。6代目以降が、いわゆる新卒。オリエンタルランドという会社の新卒が社長になっていったんです。で、7代目。まあついこの間まで社長をやっていた上西さんという方も、大学出た後そのままオリエンタルランド入社されて、社長になってつい先日退任されたということで。しかし、福島さんと上西さんというのは、開業前のかなり前ですね。オリエンタルランドがまだ、埋め立て工事とかなんかいろいろやってるような頃の入社組。対して今回の8代目の吉田さんっていうのは、開業後、しかも現場上がりっていう。まあ、これはかなり注目されますよね。いや、なかなかないんですよ。これほどの大型の、まあ、リゾートとかテーマパークで、新卒から現場上がりで社長になりましたっていうのはちょっとあんまり聞かないですよね。聞かないというかない。もっと小規模のところではあるのかもしれませんが、うん、大体まあ、ユニバーサルスタジオだってもう、ね、何でしたっけ、なんとかさんっていう外国人の方が社長ですもんね。もうアメリカのコムキャストの傘下で今もう USJ 自体は株式会社じゃなくなってるはずですよ。確か合同会社になってるよね。うん、だからもう運営会社に特化した会社っていうか、運営だけやってなさいみたいな。うん、で、やはり経営陣は、まあ、外部からこういうふうにこう送られてくるというスタイルになってますよね。うん、ハウステンボスもね、もう、最初のハウステンボスはもう今、ね、全然違う会社になってますんで、そういう意味では、創業からちゃんと、一度も、買収とかされることなく、テーマパークはまずきちっと生き残る。そして、そのまんまその社内の中から喫水の新卒が入社して社長までなれる。さらに、現場出身者から社長まで行けるんだというのは、まあ、稀ですよね。よくその東京ディズニーリゾート、まあ、ディズニーランドの教育っていいよね、接客っていいよね、ということで、まあ、いろんな本が、ね、今までも随分出ましたし、まあセミナーとか講演やってる人もたくさんいるんですけど、まあそうは言ってもその接客サービスいいよね、教育がいいよねという会社って別にディズニーランドだけではないじゃないですか。うん、いろんな分野でそういう人たちがセミナーとか、まだまだ他の会社もいいとこあるぞ、 ね、いっぱいやってると思うんですが、まあ、こうやってこう、中間管理職から、まあ、経営幹部、そしてトップまで、新卒からぐーっと上がってて、慣れるというのは、これは相当その、まあ、いろんな試行錯誤の末でしょうけども、38年間のね、ですけども、その、まあ、現場の接客サービスのことから、いろんなマネジメントとか経営のことまで、まあまあ、いろんなその教育とか人事制度のなせる技なんだろうなというふうに、まあ思って、これはすごいなと思いましたね。まあどうしても接客サービスとかそこら辺のことだけがクローズアップされがちなんですけども、いったその吉田さんにしたってもともと優秀な方であって、個人の努力も大変大きかったとは思うんですが、まあそれにしても、ね、社長までなれるということは、やはり、まあ社内にそういったその教育というか学習環境をバックアップするような仕組みとかですね、まあそういったものがなければそんな簡単にはやっぱりなれないだろうなと思うんで、まあ一つそういう、こういった業界の、まあリゾート、テーマパーク業界の中では、まあ最もその完成度の高い人事制度とか、教育制度、教育の仕組みを、まあ持ってるんだということが、まあこれによって、まあ実証されたというか、やっぱり証明されたというか、注目はものすごく浴びますよね。いや、私のところにもその、僕は中国のね、テーマパークの仕事を随分やってるんで、でそういったテーマパークの、団体とかあって、そういうところにも知り合いがいるので、もうブンブン問い合わせ来ましたもん。この吉田さんって人はどういう人なんだとか。いやいや、別に一緒に働いたことないんですね。わかんないです。とかって言いながら、まあ、調べて聞いてる範囲でね、教えてるんですけども。で、まあ、中国なんかでも全然ありえないよね、と。しかも、レストラン部からみたいな。もう、相当な驚きでしたね。そう。でも、これからその、なんか、こういう業界入ろうとしてる人とか、新卒でね、なんか就職考えてる人たちにとってはなんかこういったニュースはなんか明るいニュースですよね。どうしてもね、まあホテル業界含めてですけど、なんか大きくてブランドがあるところって、経営陣っていうのはなんかこう外部から来るもんだみたいな風に、ちょっとこの20年間ぐらい日本ってそういう感じありますよね。うん、日産のカルロス・ゴーンさんが社長になったぐらいから、なんか優秀な経営者は外部から連れてくるべきだみたいなね、または経営陣とか、まあまたはその再建するときもね、もう外部の優秀な人を入れるべきだって言って、それはそれで別に全然間違いではないんですが、それ一辺倒になってしまうと、なんかこう社員で入っていっても上は外部から来るのねってなっちゃうとね、ちょっと寂しいもありますよね。そう、新卒でずっと入社してで、そのまんま転職しないのが何が悪いんだい。うん、なんか転職するのがかっこいいみたいな社会になってしまうのもちょっと怖いなというふうに思うので、まあ、こういった事例を東京ディズニーリゾートが、まあ実際にやっているというのは、まあ大変ほっとするというか、やはり嬉しいですよね。うん、やっぱりこういう事例もないと、うん、これからね、コロナ禍で傷んだそのレジャー観光業界とか、ホテルとかね、なんか夢がないですよね、うん。職種とか人によってですけどね、ポンポンポンポン移っていくような人たちもいてもいいのかもしれませんが、やはりこうやって新卒からずーっとこうやってきて、やっぱりこう、のし上がって上まで行けるような優秀さって、これまた全然違うじゃないですか。そう。で、こういった優秀さも、必要なんだろうなと思うし、やはり長く続いていく会社って、なんかそういう社員が、たくさん育ってないと、やはりなかなか、長く続かないんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますね。